さんこんにちは。雨のち晴れだから。もう4月に入って2回目ですよ、社長。この1週間元気でやってました？
はい、どうもありがとうございます。皆さんすごいな、佐久間さんはね、しらーっとした顔してねコーヒー飲みながらね、これ優雅なもんですね、もう本当に僕見えへんからね。
そうそう、
ね、ラジオって見えへんからね
いや申し訳ないですよ、本当にね、花粉症がないから本当にこう平気なんだけど、周りみんな花粉症なのね今ね。
私もそうなんですけどねでも前見てるとね、この人優雅な人やな思ってねラジオで映らへんもんやから、コーヒー飲みながらね
だってねそうそう、そういえばね、先週ほらちょっと変わった店の話したじゃないですか、イタリアンと朝のうどんみたいな、はいはい、いや どこの店かってちょっと知り合いからも聞かれたんですよ、はあ、まあちょっと でもね、いろいろ事情あって教えるわけにいかないので、まあ、
京都ですか？
京都市内、
京都市内。京都市内なんですか、
うん、だから皆さん、まあ、ちょっとね機会があれば発見できるかもしれない。
面白い
だから、まあ、僕らはねやっぱりどっか物語ストーリーを楽しみに行って、飲食店なんかも行ったりしてるとこあるわけじゃないですか。
あのね、やっぱりね夢に寄せたいんですよ、うん、どこかで。
そうだよね、
はい、
なんかこういう具合でね頑張ってますとかね、はい、例えば北海道からずっと流れてきた京都にたどり着いてね、はい、今やってますよとか ね
やっぱりね夢にね寄せたい、うん、食べて終わってもさいの穴では
そう、ね、
面白くないじゃないですか。それ
思うんだよね、
はい、
だからやっぱりカウンターだけのさ、はい、お店が流行るってのはそこのママさんとかね、
そう
オーナーっていうかそこの人と話したいからだよね、うん、
そのね会話がいいじゃないですか。会話とそれもストーリー
だよね。そうだもんね、はい、で全て本当かどうか分かんないもんね。えママ苦労したんじゃないとか言ってさ、まあ私もね
でもね、それがいいですよね。
そう、それが本当じゃなくていいんだよね、はい、なんかそういう話を聞きながら、あそうかって、あ俺、ね、その苦労話聞いた時に俺も頑張んなきゃなと思ったりとかさ、
はい
ね、なんか面白い体験の話聞くとすごい変わった体験してんだねっつって感心したりとかさ、
それがいい感じになりますよね。
そうなの、
はい、そうなの。最近ね、うん、でもそういう飲食店が少ないから。
そうね、
もうね
触れ合いがないからね、
はい、
もうコロナ以降そうですよ。ほら
食べて、うん、自分で金払ってもう帰りますみたいな、
対面しないっていうのが基本になっちゃったじゃない、
はい、
あれ意外とやっぱりつまんなくなってるのはそういうとこだよね。
つまんなくなって今ね、うん、でもねかなり減っていってるんですよ。
お
本当に
飲食店が
そうガーッて、あ
コロナの時終わったやもうまた減ってきてんの。
終わって今がきついんですって。どんな業界もね、なんか補助金もなくなったから、
ああそっか、それ支払いあるしね、
うん、それが今回ってきてるらしい。
そうだよね、はい、まあズバリもらったもんでも税金発生するからね、所得だからね。
だからそれが一番きついらしい。
ああそりゃそうだ
よ、だから税金のために働いてる人もいるらしいですよ。
あ、まあ、たくさんもらえばもらうほどね支払う税金は
大きいもんね。すごいでかいんやって。
いやそれは分かりますよ、その時はウハウハだけどね、
はあまあね、まあいろいろやね、
うん、
でもね、
うん、
この間ね、
うん、
あのね星を見る人、
うん、
あの駅舎さんみたいな人、
はいはいはいはい、
がね、
うん、
あの食事してあったんですよ。
あその社長の店に
関東の人でね、
うん、あ関東から来たの、
うん、でその方は名古屋の方やと思うんだけど、
うんうんうん、
まあ、関東から車でね、
うんうん、あ車で、
うん、泊まって、
うん、
であの暴れ食い食べて、
はい、
うちの、 あのゲストハウスに泊まったんですよ。
泊まりで、
はい、そしたらねその方が、
うん、
で僕その日僕ちょっとおらへんかって、
うんうん、
たまたまねその人たちが帰ろうかと思った時に、
うんう
ん、なんか車がね、うん、パンクしてたらしいんですよ。
あそう
駐車場でね、
うん、
立ち往生してあって、
うん、
でジェフ呼んで、
うん、
待ってはった時に僕がたまたま出勤して、
うん、
あ社長おるんかいな言われて、
うんうん、
ほんでそれで皆さん車からもうね、
うん、
待っててもしょうがないで降りてきて、うん、コーヒーでも僕入れますからって、
はい、
喋ってたら、うん、うち あのゲストハウスの露天風呂がね、
うんはい、
あの六角形に僕作ったよね。
ああ確かにまあ、周りがこう床張りだよね。
そう、うん、あの六角形で、うん、その方が入った時に、
うん、
上を見上げたら、
うん、
月が綺麗に出てて、
うん、
すごく開運の湯らしいわあれ。
ああそう、
はい、あれはね名付けなさいと、
うん、
海運の湯と名付けなさい。
まあほんまかどうか別として海運の湯って言うといいね、なんかね。
あ本当にあれはね、
うん、
全然違ういい木があるってはこう、
あそう
って言われたんですよ、
うん、
だからねなんか本体してあるんですよ、ね、 神様と星っていう、うん、あ神様と僕っていう本を出した人、う
ん、そんなの出してんの、
はい、神様でそういう方ら、うん、三浦さんっていう方、
うーん、
はい、でその方がね、
うん、
いや結構あのテレビとか出て有名な方らしいですよ、
うん、
であそこは本当にいいよって、
うん、
いろんなね全国のお風呂入ってきたけど、
うん、
あそこはあんたとこがいい言って僕全然気にしてへんかったんやけど、
うん、
すごい、
うん、
もうあの開運の言うてな札を置いときなさいとそう
でも温泉でもなければ
そう温泉じゃないですよって、うん、いや温泉はそんなんいいって言うて、うん、あの例えばあのなんていうの酒のか今やったら酒のカスがあるから酒のカスでも入れて酒風呂でもしたら面白いじゃない言われてあそうやなってじゃあ僕ねあの酒風呂結構好きで、
うん、
実は僕あの酒風呂のね、
うん、
温泉のもとよく買うんすよ、
はいはいはい、
売ってるんすよあの、うん、ネットで、
うん、
で結構ね一人でもうゆっくりお風呂入り浸かりたい時は、うん、その酒風呂ね風呂にバー入れて僕入る時あるんですよ、うん、めちゃくちゃいいじゃないですか酒風呂って
ね、だから酒風呂にしたいんじゃない？そしたら、温泉じゃなければさ、
うん
うん、
あのね酒風呂のねもっとね、うん、あのお風呂入ってて、
うん、
肌がぬぬなんですよ。
うーん
で僕結構やってますね自分で、
うん、
あんまりね僕あのそのそういう系のもの嫌いなんですよ、うんうんうん、実はお風呂の中に
入浴剤とかね、うん、
あんまり好きじゃないです、うん、僕でもその酒風呂のもとだけで、ねうん、めっちゃ気に入っとって
あそうなんだ
そう
へ
え 吉野の方かな
おうおうおう、はいそうか開運の湯ね、
は
あ、
面白いです、
ね、まあ面白いっちゃ面白いね、はあ、まあそこもマーケティングだけどね、う
ん、六角形が良かったか何か何が良かったか分からないですよ
まあでもそのまあ人あ男性女性
男性の人
男性ね、はあ、まあそのおっさんが、まあ、おっさんって言っちゃ悪いからその占い師の方がここはいい湯だ開運の湯だって言って、
ね、そう言うてくれはったらね間違いないじゃないですか、はあ、
まあなんか名前つけたらいいんじゃないですか、
はあね、すごいすごいねでもね、
うん、
ああいう人ってすごいなあるスタッフが、
うん、
あるあの寿命持っとってね、
うん、
バシー当てやね
うん
、まあ、そのスタッフねびっくりした
まあまあまあなんとも言いようがないけどね
いやもうああいう仕事は僕はようわからんのですよどっちか言ったら
そうそう
でも真珠のものは救われるってね、
うん、
そういう経過かなと、
うん、そうそうだからね信じたい人は信じりゃいいと思うね、
はい
そうだから逆にそういうののめり込むと危ないじゃん
僕はもうないね、うん、そういうのは
それ、
はい、
それだから僕なんか思うのは随分ね、うん、いろんな人に佐久間さん会ってくれっていうね超能力者とかさ、う
ん、あやっぱ言ってはったんですかいろいろ
随分会いに行きましたよ
あすごいな
僕言われたらほら好奇心はあるからさ、
うん、
行くわけ、
うん、
だから東京にいるとき福島行ったりさ、
はい、
あの伊香保温泉行ったりさ、
うん
まあ、ラーメンで有名な佐野に行ったりさもういろんな人に会いました
来週 の, あの馬券はどうですか聞いた
いやいやそういうことはダメよ
いや僕もこれ聞いたあの馬券とか当たるんですか言ったら、うん、それは当たらへんねや
そうそうそういうもんそういうもんなのよだからいろんな人いましたよだから、はい、例えばね見えるとかね、
うん、
もう例えば本当にあのこう人が見えないものは見えるとかさ
すごいな
うん いたよ
そ目がええねえな
それとかねまあ、あるその廃れたお寺に行ってね、
うん、
結構そのお寺にこうしたらいいってそのお寺がそれで繁盛してさもうそのお寺 あの奥さんから聞いたからね
すごいやん、
うん、そういう人もいるよね
へ
でなんかすごくこう事故 見晴らしがいいのに事故ばかり起きている三叉路があってさ、
うん、
でそこはまあ、ある地方都市なんだけどそこの県警の人がなんか不思議だってでそのある、まあ、霊能者というか見える人を連れてきて、
はい、
そしたらこういう需要があるからここでは事故が多いから、
うん、
ちゃんとお祓いしなさいって言ってから事故が収まったとかさ
なるほど、うん、やっぱあるんですね
まあそれをだから信じるか信じないかはね
いやいやでも警察もね、うん、あの結構交通事故多いとこ呼んでくるじゃないですか、うん、あれほんま呼んでくるね見てもらわはるよねよく
だからそういうのありましたあとね陰陽師の末裔だって人から紹介されて伊香保温泉のそこに行ってね、はい、そしたらさもう夜中の12時ぐらいまで予約で埋まってるわけよ
すごいな、
うん、それ僕はまあ12時からで構いません
陰陽師で家の近くでしょ佐久間さんの家の近くじゃ
ん今のね陰陽師ありますけどね、はい、生命神社がね、まあ、それは東京にいるときに、まあ、その伊香保温泉にいるんだっつって行ったりとかさ、 まあだからそのよう分からんけど、そうやってこういう特殊な能力を持ってるってね、
すごいな、阿部の生命が降りてくんやろな。
だけどほんまもんやなと思う人っていうのは1割もいなかったね。なんとなくこう、
でも1割いるんやな。
1割、まあ、いるかいないかぐらいの感じ。トリックだなっていうのも分かるしさ、
なんかやっぱり持ってはんの容器を。
あのね、理由が分かんないけど、うん、あのすごくさ見るんだよ、うん、あのまあ、あこんなこと
言われたんですか、お前よく酒飲むやろ。
僕はそうじゃないけどね、ある人が病気をね、
はい、
あの健康診断起きたしたばかりなのにね、ちょっとこう頭にもやっとしたのが見えるから、ぜひ病院に行ってくださいって言われたわけ、
うん、
でほら気持ち悪いじゃん、うん、健康診断する人したばっかりで、はい、でもなんかそういうふうに言うから行ったら、あの脳梗塞が見つかって
やっぱり、ね、
危なかったとか、うん、で続けて別な人は今度女性がね、こう下腹部にもやもやしたのが見えるから行ってくださいって言ったら、あの子宮がんが見つかったとかさ、
うん、
まあ、そういうのはあって、それで僕も佐久間さん会ってくれないかってあって、まあいろいろ話はしたんだけどね、
はい、何も言われへんかったんですか。
僕は言われ、病気のことは何も言われなかった、あのないと思うっては言えたよね。だけどあの変なこと言うのよ、僕の後ろに3人人が見えるっていうの。
よかったじゃないですか。
でもね、3人はこう言うんだよ、あの1人はもう暴れ食いをやってるおっさんですって。あ、それは嘘だけど1人はね、
うん、
まあひっつめ髪の老婆、
うん
うん、で1人は目が見えない人だけど、うん、服装からするととても高貴な人。
へー。
もう1人はデッチの
弁天さんやん、
デッチの格好をしてるっていう、その3人が見えるって言うんだけど、で、うん、それどういう人です意味ですかさ、それは分からないっていうのね、
うん、
姿は見えるけど意味は分かりません、
うん、ええやん、3人助けてもてねやから。
まあ助けてくれてんのかね、
俺はそうでしょ、
いじめやってんのかあんない、でもね、うん、そういうことは言うんだよね、
うん
うん、あとちょっと知り合いのこととか言われた、
へ
ー、こういうお知り合いいますよねって、
うん、
僕何も話してないんですよ。でその人はこうだから、その人にこう気をつけるように言ってくださいって。
その人は本物やな。でもね、
で僕はそいつにそのこと言ったらびっくりしてた、
はい、
ええって、うん、お前も知らないのに。いや僕も知らなかったんだよ、
うん、
聞いた話をそのまま伝えたわけ。したら、そうかって
。世の中に本物が言いやはるな、
うん、まあその人は俺の中で言うと理由は分かんないけど、そういうこと言って、うん、だからまあ
普段は何屋さんなんですか、
その人は。
駅舎？
いや美容師。
あ、うん、駅舎じゃないね。
違う違う。でまあこれ言うとね、ちょっとスピリチュアルコーナーみたいになっちゃうけど、小さい時からね、あの人が見えないものが見えてたらしいのよ。
あ、そういう人多いよね、
うん、でそれがね、うん、他の友達にも見えてると思ってたんだって、
うん、
例えばあの部屋の隅に女の子がいるよねって言った時に、うん、他の子は見えないと、
うん、
でどうも自分は他の人が見えないものが見えてるみたいだって、まあ、小学校 4,5 年の時に気がついて、そのことを母親に相談したんですって、
うん、
なんか私
母親見えねえわ多分。
そしたらその時に母親がね、あなたも見えるようになったんだって言われた。
多分せよ、
うん、それでその時に言われたのは、
うん、
これはある種特殊な能力だから、
うん、
絶対お金儲けでは使っちゃダメですと。
おお、なるほど。
だから相談受けたりしたらお金を取ったらダメよって言われて、だから僕もこう会いに行った時には、あの、まあ、なんかね、見てもらったからなんか支払うとはそれはもうできないから、
は
あ、あ、じゃ あの今日はご馳走しますよっつって。
すごいな、
うん、福島の人だったけどね。
普段は散髪屋してはんねや。
違う違う、美容師。
美容師、
はい、美容師と散髪は違うよ、
はい、見えねえ。あなた3人ほら頭誰の散髪しましょうみたいな。
だ、散髪じゃないって、美容師。
美容師ね、はい、
いやだからその人とはあの LINE でつながってるから、
うん、
何かあるときはいつも聞くよね。例えばこういう暴れ食いの変なおっさんがいるけど付き合っても大丈夫かっていうと、
は
い、
それはやめとけ。
そうそうそうそう、気をつけた方がいいですよ。
それ以上踏み込むなとか。
でもね、なんかそういうなんていうの、まあ のめり込んでるわけじゃないけど、なんかの時
に。何県の方ですか。
だから福島県。
福島県、うん、
だから何かあるとちょっとこう尋ねたりね、
うん、
そうそう、すごい的確なとこ言ってくれますよ。
自信分かってんやろか。
だからそういうものを当てたりはしないね、うんうん、だからそのなんていうの、みんな誤解してるけど、何かを当てるのが占い師で、あの占い師は本当はないからね、はい、
なるほど、
うん、それは だからその人も理由は分かんないって言ってるんだよ、自分が見えるもの。
ただ人が見えるよね。
そう、人が
得意分野があるよね。得意分野
見えたりなんなりって。でさっき言ったように意味が分かんないけど、ただそうやって体の一部がもやっとしてる時にはなんかそこにね病巣があったりする。
なるほど、
うん、そう。だからね、逆に占いは占いに心をこうね、あの揺るがされる必要はないとかっていうよね。
僕あんまり信用したことないもんね、
うん、だからその人はそんな風に言うんだけど、うん、でもまあ
結構京都多いですよ。あの
いるいる、
ね、本当町のあたりでも夜になったらね、うん、ランプ持って待ってはります
よ。いるでしょう、うん、あの僕がほらあの実家のある横浜なんか中華街ってあるじゃない、
はい、
中華街なんかもう占い師だらけ。今
中華街そんな占い師さんいらんの。そうそう、
もう占い師ってもうたくさんいる。
あ、そうなんですか、うん、
それこそあの辻辻にね占い師がもういるよ。
あ、そう、
うん、
マンチンののさん怒るよね。発展さないしてもたこまれ
って
。
いやだ、俺も一度冷やかしって言ったら悪いけどさ、好奇心があって見てもらったりしたけどね、
はい、
まあなんか それっぽいことは言うよ。
そりゃそうでしょ、それ商売、
うん、そうそう。大体あの人間の悩みってさ、
気分悪いこと言わへんでしょ。
で占いに来る人は大体悩み持ってるじゃない、当たり前だけどさ。だからまず悩みがありますねってから入るよね。
そんなんよう当てましたねって言わなかも。
そ, う そ, う そ, んな、それ で悩みってさ大体3つなのよ、はい、家族の悩みと仕事の悩みと、
はい、
それと付き合ってる人の悩み、はい、人間の悩みはまずこの3つで9割9分だから。そうすると家族の悩みですねっていうと、まあ、当たったりして、で家族じゃなくて、まあ、付き合ってる人だったりしたら、いやちょっと家族じゃない、でも付き合ってる人だったら、いやそれは家族のようなもんでしょうっていうふうに、
そういう言い方がある。
そうそう、ある
マニュアルがあるわけ
ね。ある、
マニュアルっていうか、マニュアル通りちょっと喋ったらいいわけやね。これ
そうすると相手はなんか全部当てられたと思うからさ、
う
ん、そういうのはなんか一時期そういうの随分勉強したよ、どういうふうに。
なるほど、
うん、だから例えばね、面白い話で言うとね、いきなりこう、あなたは水に関係ある仕事ですねって言われたりするわ
け。大概水で関係あるもんね。
そう、そうすると水道局に勤めてる人なんかバッチリだと思うし、でも私はいや全然水に関係ないですよって、あのキャバクラに勤めてるんです、水商売じゃないですか。
ね、だから水言ったら大体ね、
大体だろう、
はい、
そう、そういえばあの近くに川があったね、はい、仕事場の近くに川が流れているとかさ、
もうそうなのね、確実じゃないですか。
そうそう、
確率の高い方に行ったいわけね、
うん、そうなんです、
駅っていうのは確率の高いところに行くと。
そう、それでなんか、はい、社長昨年は大変なことがありませんでしたかって言うと、はい、大抵大変なことがあったりするから、はい、なぜわかるんですかとかね、いやなかったって言うと、いやそれは良かったとかって言うわけですよ。
ほら気分ようになるよね。
それは良かった、それは社長のね努力の賜物です。本来は大変なことが起きたみたいです。
なるほど、
そうそう、
うまいこと逃れてますみたい
な、うん、そうなんだよね。
なるほどね、
うん、
やっぱり 駅っていうのはマニュアルやね、
うん、
マニュアル覚えとかなかね。
そう、まあというかね、結局ほら悩んでる人がどうしたいかっていうことに導いてあげればさいいわけで、だからその悩みをうまく引き出していけばさ、そうそう、なんか全部当ててもらって解決されたような感じになるんだよね。
気持ちよく帰れるからね。
そうそうそう、
気持ちよく帰らせてあげるのがいい
だ
ろうね、うん、
だと思うの、
そういう商売やろね、
うん、そうだから本来は占いと脅かしちゃいけないんだよね、
うん、
地獄に落ちるよとかさ、うん、あれはダメよ、
ね、っていうより喋り相手やろね。
そう、あ、もうおっしゃる通り、
ね、うん、喋り相手が欲しいやろね、うん、で気持ちよくしてもらったら、
うん、
気持ちよく帰れるし、
帰れるしね、
気持ちよくお金も払えると
。 それでなんか自分で一つ解決の糸口が見つかったかなでいいわけでしょ、
うん、
だからそれがほらあの、まあ、いわゆるスナックじゃないけどお店だったりしたわけじゃん、ママさんがいてさ。
そうやね、それと一緒やね。
そう、ちょっとね、もううちの上司が本当にで仕事のできないやつだよってぼやくとさ、なんかママさんいろいろ言ってくれるわけでしょ。
そうやろね、ママさんと一緒。ママさんはもっと目がええで、この人金持っとうな思ってあの人はもっと目がええよ。
やだな、もうすぐそういう。
いやいやいや
まあでもそうなのよ、だからやっぱり悩みを聞いてくれる人がいるかいないかってさ、うん、でしょ。
そうやね、
そう、それよやっぱり。
多分ほんまにしゃべ、しゃべり合いだと思います
わ、うん、
あのね、悩み持ってる人孤独なんですよ。
ああ、うん、そうかもしれない。そう、確かに、
悩み事を打ち上げる人がいない、
うん、
もう孤独じゃないですか、うんうん、それって。
そうだね、
だったらもう話聞いてあげるのが、
うん、
解決策やね。
そうね、あのだからこうしたらいいって言われなくても聞いてもらうだけでいいわけだよね。
いいわけや、僕はそう思いますね、うんうん、
それはよく言うじゃん、あの女性がね、はい、男性にこう、まあ、特に奥さんが旦那さんに話した時に、はい、旦那さんはじゃあこうしたらいいんじゃないのって言うけど、それは実は余計なことで、
余計なことで、
そう、うんで、
そう、黙ってた方がいいと思う。
そうそう、いやそれはお前がどうのこうのとかって言うと、別に解決策を教えてほしいわけじゃないんだっていうね、
はい、
それはあるよね、確かに。
もう、あの、うなずいてくれてたらそれでいいのよ、そうそう、みたいなね、
うん、そうか、うん、それは大変だ。
うん、うちらそういう話もないからな。そう、うちの家庭そういう
話、会話なし、
会話ない、
なし。
もう5年はないな。
でも社長はほら、僕が見ててもね、いや僕と出会ってからもそうなんですけど、結構やっぱり話好きじゃないですか。結構ほら、
そんなことないと思います
よ。そう、でも一人でほら知らない街行ってもさ、すぐお友達できたりとか、はい、意外と会話するじゃないですか。
じゃそれ普通、誰でもそれじゃないですか。
いやいや普通じゃないですよ。もうこのここのほらスタジオ来てももうしょっちゅうなんかあの話してるじゃないですか。
いや、そんな黙って座ってんのもおかしいんちゃいます、
うん、あの言われてるね、そのスタッフの女性たちも、はい、ふんふんふんって言う感じ。
聞いてくれたはず。
聞いてるふり。
何も聞いたわけ
じゃない。いや、まあそれは冗談だけど、やっぱりほら、はい、こうやってね、必ずやっぱり黙ってると暗くなるからって、こう率先してやっぱり話すじゃないですか。
でも会話っていいもんじゃないですか。
うん、そうよ、うん、だから僕は今何が言いたかったというと、その家庭の中で奥さんとの会話がない分、どこでその会話をやってるんだろうって思ったわけよ。
あんまり出会わへんからね。
どこで、あの街行く人を捕まえて話はしないでしょ。
しないね。
スタッフ、スタッフとでもない、店のスタッフでもない、
スタッフっていうか僕ね、あの、うん、お客さんとよく喋りますね。
そうかそうか、
普通に。
あ、それいいですね。確かに
誰でもね、もう、うん、出会ってすぐ喋りますね。
あ、はい
はい、
あ、それがあるから社長はいいんですよ、やっぱり社長の場合。そういう話す相手がね、
う
ん、ほらさっき言った人間なんか話す相手がいることでだいぶこう心が穏やかになるけど、
うん、
そういう人、そういう話す相手がいない人が多いわけじゃん。
いや僕毎日喋りますよ、うん、お客さんとも毎日
ね、
はい、
それがだからまあ社長にとってすごく、まあ、メンタルにとっていいんでしょうね。
メンタルか分からんけど、やっぱりどこから来たのか聞かなあかんじゃないですか、うん、まずね、遠いとこから来てくれたのにね、はい、やっぱコミュニケーション大事でしょ、
うん、
お客さんと。思いません？
いやいや、今なんかいろんな謎が俺の中で解けたよ。
何が解けたんですか。
いや、だから社長のそのやっぱりほら、やっぱりお客さんとのね、そういうコミュニケーションがやっぱり社長をこういうすごく穏やかにさせてるのかなっていう。
そうなんですかね、
うん、だと思う僕ね。
でも楽しいと思いません？
いや、
いろんな全国かけはねから、うん、いろんな情報聞けるじゃないですか。
そう、だから そこがだから重要だと思うんだよね。だから世の中さ、例えばリタイアしちゃった人なんか会社勤めてさ、
あれつまらんやろな。
でしょ、そこそこそう、話す相手がいない、
つまらんと思うよ、ね、僕
ね、
うん、
家にこもっててもね、
はい、
そこなんだよね。
いや僕だから僕京都のお店も週1回か2回入るのね、
うんうん、
やっぱ喋れるじゃないですか、
うん、いろんな人が来るしね、
面白い、
うん、
海外の人も来るし
ね、
うん、あの信楽なんかあのは海外の人来ない。
ああ、そうか、
京都の場合海外の人ばっかりじゃないですか、
うんうん、
でね、あの香港行ったら、あ、うん、香港の、うん、あのヨソンっていうあのレストランしてますか、うん、言ったら、うん、なんでそんなこと知ってんのって言って、向こうはやっぱ調べてくれちゃう、
うんうん、そうですね、盛り上がるよね、
盛り上がる盛り上がる、
うんうん、だから そこでやっぱり社長はさ、やっぱりなんかこう、まあ、ガス抜きしてんだよきっと。こう
どういう意味ですかそれ。
いやいや別にこあの別に変な意味ない
よ。僕あれ赤落としとんの。
そう、
いやめちゃくちゃやなそれ。
いや、いいこと言ってんの俺。あの、いや、つまり世の中の人はそういう場がないのがさ。
そうかね、
そう、うん、だからそれはさっきのほら今日の頭の話したコロナの前っていうのは店に行ってそういう機会多かったじゃん、
うん、店の人、そうそうそう、みんなね多かったですね、うん、
でも今ほら店に行ってもね、あの対面とかもないし少なくなってきちゃったし、
あのね、うん、飲食店のね、うん、明るさが変わった思えへん、
うん、まあなんかね、確かにね、
なんかちょっとドヨンとしてるような気にしません、うんうん、このコロナ終わってから。
それはあるよね、確かにね、うん、
前もっと晴れやかでしたよね。
そうだから、あの店でもさ、すごくやっぱ愛想のいい店員さんが多い店とね、うん、
はい、
なかなかこう愛想がない店がもう普通にあるもんね、うん、もうちょっと前もうちょっとなんかあったんじゃないっていうのが、
そうそう、なんかね、もう
事務的というか、
うん、
そう、
いやそれで間違ってはいいひんやけど、うん、なんかちょっと違うよねみたいな。
だから俺もよく行く、まあ、こうこの近所の居酒屋があるんだけどね、
はい、
そこは基本的に俺好きなのはみんなすごい、あのアルバイトの人たちも店員さんもみんな元気がいいわけ、
うん、
もう地下に降りてくんだけど、
はい、
もう気配がするとドア開けていらっしゃいませっていう感じでね、はいはい、それで何されますかってもう説明をパッてしててシャキッてするんだけど、大体そんな人ばっかりしだったのに、この間行ったらなんかさ、まあ、あの小綺麗なあの女性ではあるんだけど、
はい、
なんかこうつっけんどんなんだよね。
あ、前と全然変わった、
ね、なんかあれちょっと違うじゃんみたいなさ。
あ、いやそういうね、
うん、
お店がね、
うん、
多くなってきたんですよ。僕が思うにはですよ、
う
ん
うん、まあ、社長の方が詳しいと思うけど、でもそうかもしれないよね。だから、
はい、うん、僕はもう京都であの飲み会とかあるともうやっぱりうろうろしたいタイプなんで。
そうだよね、
その空気を触れ合うじゃないですか、う
ん、キリンシティとかね、ハーフ&ハーフ、
なんかちょっと違うんすよ。
あ、でもそれきっと社長はずっとほら定点観測じゃないけど継続して見てるから、
はい、
そうなんだと思いますよ。
うん、コロナの前と全然やっぱりなんかちょっと違うんですよ。
だからそのやっぱりコロナの期間って店は閉める、オープンしても基本的にはあまりやり取りはしませんっていうのがもうベースになっちゃったもんね。
ベースになったんかな、
うん、ね、だからもうみんなマスクしてるし、だからどうせ話もできないし、
はい、
で食べてる方もみたいなね、そのお店の人はあまりこうお客さんにを構うみたいなことをしなくなっちゃったよね、
うん、かもしれませんね、うん、
それは
なんかちょっとね空気が変わったようには思います、
うんうん、まあ、俺なんかやっぱり意外と、まあ、社長と似てるとかって店員さんにすぐ話しかけんだよね、うん、アルバイトとかねやっぱり聞いたりして、
そうすると普通聞くでしょ、
うん、いや意外とそうでもないよ、
そう
普通社長ぐらいだよ、
普通しゃべりませんか地方行ったら余計しゃべりますよ。
だから面白い。だからね、僕も、まあ、社長と僕もタクシーなんか、まあ、社長は運転することが多いからあれだけど、僕もタクシー乗ると必ず運転手と話する方なの。
もうずっと喋ってますよ僕、
まあ、地方に行ってもね、
はい、
だからそういうのはほら好きだし、だお店に行ってもだ、僕なんかもう友人とか知り合いと行くとさ、
うん、
そいつあんまり聞かないのよ。そうすると俺が店員さんに聞くじゃない、そうすると一緒になってだんだん聞いてくるよね、うん、出身どことか言って、京都って言ったら、いや違います、京都じゃなくて、って
そうですよね、
でね、地方都市だったら大体俺も地方都市行ってるから、あそこだったらこんなとこあるじゃんとか言って、えどうしてねご存知なんですかみたいな、まあなんか盛り上がるとね、
そう、あのね、いっぱいいろんなことで教えてもらえるじゃないですか、うん、
確かに、
うん、だから本当にうちになんかあのほんま全国の人来るから喋、
うん、
ってて思うんですよ、
まあそれはいいですよね、
はい、いろんな情報が聞けるし、う
ん、だから奥さんと話さなくても良くなっちゃったみたいな。
奥さんはね、あのね、喋りたがらんね、もうあんた無視みたいな。
どう、向こうが社長は話したがってるの、向こうが話さ
ない。いやいや、僕あんまり出会わないから。
出会わない。出会わない。
あんまり出会
う。どういうこっちゃ。
帰んの俺遅いし。
うん、
で朝出るし。
あ、そうか、もう。お店も離れてるしね。
はい、一日も出会うことないし。
ないし。
はい、
だからたまにちょっと旅行行くときぐらいか、こう一緒にいるのは。そうだよね、
肩こるけどね。
肩こるなんだっすか。いや、まあ、これ以上あの伺うとね、ちょっといろいろ問題も起こりそうな。いやいやいや、それに社長もほらあの鼻水と涙で辛そうだから
大変ですよ、ね、ほんまに、
まあ、ちょっとくだらない話になってしまいました。
全然大丈夫な人がすごいよ、はい、
またもうそろそろ時間ですよ、社長。
本当まだ時間に来たんですよ。もう
それではまた来週。
もうしょうもない話すいませんでした、本当に申し訳ないです